こんにちは。社会福祉セミナーです。今月は介護保険の仕組みというテーマで、桜美林大学大学院教授の白澤正和さんにお話しいただいています。今日は第4回で、介護保険制度の改正と今後の課題、聞き手は河野滝です。白澤さん、どうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
介護保険制度はたびたび改正されてはいますが、一番近いところでは2014年度でした、はい、その今回の要点からお願いいたします。
はい、今日は、介護保険制度の改正と今後の課題ということで、話をさせていただきます。今回3つの要点で、話をさせていただきたいと思います。一つ目は、2014年度のに行われました介護保険制度改正の内容を理解する、学んでみるということであります。その中には、地域包括ケアシステムの構築を目指しての改正や、あるいはその構築に向けて重点化や効率化をすると、こういう施策についてまず学んでみたいと思います。第2番目の柱は、改正の目的の中で費用負担の公平化っていうのがあるわけですが、これについて2番目の柱で学んでみたいと思います。3番目の柱は、介護保険制度を持続発展させるための課題、特に認知症の人への対応をどうしていくのかや、介護人材の確保をどうしていくのかについて学んでみたいと思います。2014年度に行われました介護保険制度の改正っていうのは、地域包括ケアシステムの構築を目指しての改正っていうのと、費用負担の公平化に向けての重点化効率化を意図した改正の2つに大きく分けることができます。それでまず第一の柱でもあります、改正の内容の中での地域包括ケアシステムの構築を目指しての改正について説明をしたいと思います。
はい、
市町村での地域支援事業を充実や強化するために、新たに実施する地域支援事業として4つのことが、事業が始まりました。第1が、在宅医療介護連携推進事業ということであります。医療と介護の連携を推進していくために、医療と介護の関係者が情報を共有化していく支援を行うものであります。市町村が主体になり、郡市区医師会と連携したり、そこに一部委託して実施することになります。この、在宅医療介護連携推進事業は、国の、事業内容として、34ページに書かれているような8つの事業を行うことになっております。切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供最低の構築を進めていく等々の事業が入っているわけであります。2つ目の事業は、認知症総合支援事業と言われるものであります。認知症初期集中支援チームを、設置し、認知症の人に対する早期診断、早期対応に向けた支援体制を構築することであります。この、初期集中支援チームは、認知症専門医、医療系と介護系のメンバーによって、構成されます。家族の訴え等により、認知症が疑われる人や認知症の人およびその家族を訪問し、包括的な観察評価に基づき、家族支援などの初期の支援を包括的、集中的に、実施します。これはおおむね6ヶ月であります。この、対象者は、医療サービスや介護サービスを受けていない、または中断している認知症が疑われる人、または認知症の人であり、医療サービスや介護サービスを受けているが、認知症の行動心理症状、これは BPSD と言われるものでありますが、顕著のため対応に苦慮している人、こういう人を対象にしているわけであります。 また日照地域支援推進を、この支援事業では配置しまして、認証の人やその家族を支援する相談業務等を行うことになっております。3番目に新たに実施する地域支援事業としては、地域ケア推進事業がございます。地域ケア会議につきましては、前回の中でお話をさせていただきましたが、地域包括ケアシステムの実現のための有効なツールであります。地域包括支援センターが実施する地域や個別会議で支援困難事例について検討します。そこで把握された地域の課題を解決していくために、地域や推進会議を開催し、ここで地域の課題に見合ったサービス資源の開発について検討を行います。この事業の目的は、保健医療福祉等の専門機関、住民組織、民間企業等によるネットワーク作りでもあります。4番目の柱は、生活支援体制整備事業であります。これには生活支援コーディネーターの配置等により、サービスの開発や担い手の養成などを行い、高齢者の社会参加や生活支援サービスの充実を推進していきます。生活支援コーディネーターは、市町村区域と日常生活圏域に配置されることになっています。この生活支援コーディネーターの役割は、地域の高齢者支援のニーズと地域資源の状況を把握した上で、資源開発、ネットワーク構築、地域課題に対する取り組みの推進を行い、高齢者の生活支援、介護予防の基盤整備を推進していくことになります。すなわち、地域のニーズを明らかにした上で、それらを解決することにより、新しい社会資源を開発していくことになります。これら4つの地域支援事業の実施主体は、市町村であります。ただ、地域ケア推進会議事業については、地域包括支援センターに委託されますが、他の3事業については、地域包括支援センター以外に事業を委託することも可能になっています。1番目の柱の介護保険制度改正の中で、地域包括ケアシステム構築を向ける重点化効率化について次に説明をしたいと思います。これには2つがありますが、第1番目は介護保険の予防給付であります訪問介護通所介護を市町村の地域支援事業に移行するという話であります。
すべて市町村の方にこの予防給付については移すということ。
そうですね、訪問介護通所介護というサービスに限ってではありますが、
はい、
これは介護予防日常生活支援総合事業と呼ばれて図1に示してあります。これは36ページでございます。要支援者に対する今までの全国一律の予防給付のうち、訪問介護と通所介護については、市町村が地域の実情に応じ、住民主体の取り組みを含めた多様な主体による柔軟な取り組みにより、効果的かつ効率的にサービスができるよう、介護保険制度から地域支援事業に移行することになりました。市町村は段階的に実施し、2017年4月1日には全ての市町村が地域支援事業に移行することになっています。ただし、訪問介護通所介護以外の介護予防サービスは引き続き、介護保険の介護予防給付によるサービス提供を継続することになっています。
はい、
介護予防生活支援サービス事業は、訪問型・通所型サービスとその他の生活支援サービスに分かれています。訪問型サービスについては、現行の訪問介護に相当するものとそれ以外の多様な訪問型サービスからなっており、後者は雇用労働者が行う緩和した基準によるサービス、これを訪問型サービス A と呼んでいるわけですが、住民主体による支援、これは訪問型サービス B と呼んでおります。さらには保健医療の専門職が短期集中で行うサービス、これは訪問型サービス C と呼んでおります。移動支援サービス、これは訪問型サービス D の4つにこう類型されているわけであります。通所型サービスにつきましては、現行の通所介護に相当するものと、それ以外の多様な通所型サービスからなっております。この多様な通所型サービスについては、雇用労働者が行う緩和した基準によるサービス、これは通所型サービス A と呼んでいます。住民主体による支援、これを通所型サービス B と呼んでおります。医療・介護の専門職による短期集中で行うサービス、これは通所型サービス C と、こういう3種類に類型されておりますが、こういうものを実施していくことになっています。
今ご説明があった訪問型、それから通所型、そのどちらにもサービス A というのがありますけれども、これはもう少し詳しく教えていただくとどうなるでしょうか。
はい、まず訪問型サービス A というのは、従来であればホームヘルパーの資格のある人でなければヘルパーにはなれなかったんですが、資格はないけれども、市町村が一定の研修を積んだ人でもヘルパーになることができるというのが訪問型サービス A であります。一方、通所型サービス A というのは、これは従来型の訪問、通所介護の中でも、時間を短期間にして、利用していただくっていうのが、通所型サービス A の中身であります。その他の、生活支援サービスにつきましては、一つは栄養改善を目的とした配食サービスや、2つ目は、住民ボランティア等の見守り、3番目は訪問型サービスや通所型サービスに準じる自立支援に資する生活支援、こういうものからその他の生活支援サービスは構成されています。介護予防生活支援サービス事業によるサービスを利用する場合は、第1号被保険者に限られているんですが、要介護認定等を省略して介護予防生活支援サービス事業対象者の候補とし、基本チェックリストで判定できることになりました。これは今まで要介護認定を受けてサービスを利用するわけですが、チェックリストで判定することで利用することもできるようになると、こういうことでございます。この事業の目的っていうのは、要支援の高齢者が多様なサービスやサポートから自己選択できるようになるというのが一つの目的であるんですが、同時に財源を抑制をする、こういうことにございます。第2番目の、2つ目はですね、介護老人福祉施設の入所要件を中重度者に重点化するということであります。介護保険施設のうちで介護老人福祉施設への入所要件というのは、要介護3以上のものに原則限られることになりました。これにつきましては、経費が高い、施設入所を、抑え、在宅生活の限界を伸ばすことで財源の削減を目指すということであります。ただですね、介護老人福祉施設の入所要件で要介護1、2の要介護者であっても、やむを得ない事情により介護老人福祉施設以外での生活が著しく困難であると認められる場合には、市町村の適切な関与のもと、施設ごとに設置している入所検討委員会を経て特例的に入所が認められることになっているわけです。ということで、原則は要介護3以上だということで、例外も認められることになっています。
はい、
第2の柱であります、今回の法改正による費用負担の公平化については、2点のことをご説明をしたいと思います。 一つは費用負担の見直しということであります。費用負担の見直しとして今後保険料が高くなっていくということを見越して低所得者の第1号被保険者の保険料を軽減することになりました。一方、一定以上所得者の利用者負担を見直して被保険者の 20% 程度が相当する所得者につきましては自己負担が1割から2割にアップしました。この2割負担となるもののうち現に現役並み所得に相当する所得があるものについては、2割負担分の合計額が一定の上限を超えたときに払い戻される高額介護サービス費の自己負担上限額が引き上げられることになりました。これが費用負担の見直しですが、もう一点、補足給付対象者の制限というものができました。まあ、補足給付っていうのは介護サービスを利用する際の食事代であるとか居住費、これはまあ滞在費とも言うわけですが、本来全額自己負担するものなんですが、低所得者等については一定の額を介護報酬で補足するということになっています。この補足給付について配偶者が住民税課税者である場合や預貯金等が単身者で1000万円、夫婦世帯で2000万円を超えた場合には給付の対象外に今回なったわけであります。以上が介護負担の公平化ということで行われている費用負担の見直し、補足給付対象者の制限ということであります。最後に、まあ、今後の介護保険制度の課題ということを第3の柱として、説明をさせていただきます。介護保険制度を持続発展させるためには財源問題について随分ご説明をしてきたわけでありますが、他にも大きな課題がございます。特に大きな課題は、認知症の人への対応と介護人材の確保についてであります。認知症につきましては認知症の人がですね、今後一層増え2025年には700万人になるとも言われているわけですが、そのため認知症の人への施策の対応が急がれているわけであります。認知症の人への対応が大変重要になってまいりますが、その対応として2012年に、厚生労働省は認知症施策推進5カ年計画を、発表し推進してまいりました。この、計画を2015年1月に改めまして認知症施策推進総合戦略、副題として認知症高齢者等に優しい地域づくりに向けてを策定しました。これは、新オレンジプランと言われているわけでありますが、認知症の人の地域包括ケア施設も進めていく基盤を作り上げるものであり、新たな社会資源の開発を目指しています。オレンジプランとの違いは、厚生労働省だけでなく国全体の省庁が、対応して施策を推進していく形で作った戦略であります。この新オレンジプランですが、2025年を目標に7つの柱で進めていくことになっておりますが、地域で認知症についての理解を深める普及啓発活動を、まあ、基盤にして介護保険制度の介護サービスだけでなく医療の充実も謳っています。同時に若年性認知症の人に対しての経済的支援や就労社会参加への支援、さらには認証カフェをはじめとした認証の人を含む高齢者に優しい地域づくりを進めていくこととしています。
認知症カフェが各地にありますね、
そう
今。
ですね。まあ、こうした活動には、認知症カフェであるとか、認知症の人やその家族の当事者組織、認知症の人を支える人材づくりなど、地域の人々を助け合う互助活動が重要となっていくことになります。以上が、認知症の人への対応ということでございますが、もう一つが、介護人材の量的質的確保であります。2025年の介護人材の需要見込みは約253万人ですが、供給見込み数は215.2万人であり、37万7000人が不足するってことが予測されています。すでに現状においても介護人材が集まらないという状況が起こっています。同時に一般企業に比べ介護職の給与は低く、介護職員待遇改善加算によって一定の要件が整えば、常勤換算で介護職員の給与等を月2万7000円程度上乗せすることができるようになりました。しかし、介護職員の離職率は依然として高い結果になっています。現実の離職理由の第一は、職場の人間関係でとなっており、介護人材の定着を図っていくためには、介護職員の給与等の待遇を充実するだけではなく、仕事に意義が見出せるよう研修体制やスーパービジョン体制を確立していくことが不可欠。このスーパービジョンっていうのは、援助職が熟練した指導者であるスーパーバイザーから助言や示唆などを受けることを意味しております。また、介護の質を高めるためには、介護福祉士といった専門性の高い人材を育成していくことが求められています。2008年度から経済連携協定 EPA の下で、インドネシア、フィリピン、ベトナムから特例的に経済活動の連携強化を目的に、介護福祉士候補者の受け入れを行っています。さらに、介護人材の資質検討が進められていました。そうした中で、介護検討されてまいりましたが、昨年の11月28日に、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の、保護に関する法律と、出入国管理及び難民認定法の改正に関する法律が、先ほど申しました11月28日公布されました。この前者の法律で、日本から相手国に対して専門的技術系分野の技能移転を通じて人づくりに協力することを基本理念とする技能実習の一つに介護を含めることになりました。第二の法律で、介護福祉士資格を取得した留学生の在留資格が付与されることになりました。この結果、今後介護の世界に外国人が入ってくるということが進められていくことになります。以上、申し上げましたように、介護保険制度の改正と今後の課題ということで話を終わらせていただきたいと思います。
ありがとうございました。介護保険の仕組み第4回、介護保険制度の改正と今後の課題。お話は、桜美林大学大学院教授の白沢正和さんでした。白沢さん、4回にわたりましてどうもありがとうございまし
こちら
た。
こそありがとうございました。
社会福祉セミナーを終わります。